川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、はい、だんだん年末もね、
そうですね、うん、近づいてきましたね。
近づいてきましたね。という中で、すごいね、このニュース見てると、
はい、
57歳フォワードカズ、プロ40年目の来季も鈴鹿で現役続行。
現役とはすごいですね。
57歳でプロサッカー選手で現役で契約してもらえるってすごくない？これ
すごいですね。
はあ、すごいね。最近のほら年齢の話とかになるけどさ、いろいろですよ。もうだんだんだんだんこうやって変わってきてるかもしれないね。
食べるものとかも環境とかも変わってますね、うん、
本当にあの寿命は確実に変わっていきますよ。だから50代でスポーツ選手、本来はできないと思っている現役の選手っていうのはサッカーでこれだけいるわけでしょ。ってことはさ、野球もいるかもしれないしさ、
出てきそうですよね。
出てくるかもしれない。だからいろんな意味でこうまた変わって、まあ、ゴルフなんかはさ、もうシニアツアーとかもあって、60代でも全然いける人はいる。でも70代になるとだんだん衰えるんだけど、人によってはっていう感じになってきてるかもしれないね。だからすごい世の中だね。
そうですね。
と思いながらですね、もう今日のテーマいっちゃいましょう。
はい、今回は、私は毎年海外に行っています、どこが好きか苦手かなど海外の都市の話をしますというテーマです。
涼子ちゃんは海外は行ったこと結局ないんだっけ？
ないですね。
行きたいとこどこ？
行きたいのはやっぱりハワイですかね。
ああ、笑って、いや、あの、なぜ？
ハワイにあのディズニーのホテル、
ディズニーのホテルはあるよ。
があるじゃないですか。
あるある。
そこに行きたいんですよね。
ディズニーワールドとか行きたくない？
行きたいです。フロリダですね。
カリフォルニアはディズニーランドですよ。
はい。
で、フロリダがディズニーワールドといって、テーマパークごとに4つ5つとかあってさ、行ったわけよ私。1週間じゃ本当に回りきれない。
いいですね。
また行きたいけどね。
え、ぜひじゃあ IPA で。
IPA で行きたいよね。確かにね。その通りだわ。
目標にしたいですね。
あ、それいいな。うん。そうか。あのね、僕もほら仕事を含めて考える30カ国とか都市で言うと100都市とか行ってるんですけど、自分の性格、鈴木さんを見てるとさ、いろんなところに行くじゃない、本当に、はい、でいろんなところ行って、なんだろうな、あの人同じところで3泊してるの見たことなくない？
ないですね。
だいたい1泊じゃん、いつも0泊かな的なところも多いじゃない、それも海外でさ、
はい、
で僕自身はどういう人間かってことを冷静になって考えると、私は同じところに行きたいんですよ、やっぱり。でも、あの、同じところで、あの、なんていうのかな、リピーターになってまたそこで過ごしたい。じゃあ、のんびり過ごしてるかというと、実はそうでもないんですよ。実はまだやることいっぱいあったりして、みたいな感じで言うと、私もですね、実は一番行きたいのはハワイかもしれないね。
いいですね。
うん。ハワイはね、なんだろうね。まあまあ、あれよ、オアフ島がなんでいいかとか説明は しやすいよ。田舎かと思いきや都会だし、都会かと思いきや田舎もあるしみたいな。でやっぱ気候がいいですよっていうこととかあるし、でも実際車自分で運転してみると、ハワイは最近思うのはですね、ハワイも結構行ってるからね私ね、道が狭いね、車がね、あの、大きくなったから道全体のところが広くならない中で、まあ、でもワイキに近ければ近い方、高速道路の道は狭すぎる、運転してて狭ーとか思って、夜が怖いっていう感じで、道路のさ、車線のね中でその継ぎ目が分からなかったりして、
怖いですね。
怖い怖い怖い。だからこれはこれなかなか難しくて、ドイツも狭いんだけど、なんかね一定のリズムがあるんですよ、また違うんだけど。でもね、そうで、ヨーロッパも、じゃあ僕は東南アジア好きかと言われると、基本的に個人的には好きではない。なぜなら、はい、暑い、もうダメ、もう僕はもう蒸し暑いのは嫌いだもん。だからもう東京に真夏いたくないのと一緒で、ハワイ行くと蒸し暑くはない、暑いけどね、ホノルマラソンとかやったら分かるけど。であとね、ヨーロッパだとドイツに私は行きますよと、ドイツ仕事にかこつけてやってるけど、最近あんま仕事になってないからと思いながらも、ドイツに行くのは好きだね。なんだろうね、観光地じゃないし落ち着くし、なんか生活のリズムが作れるしっていう感じで、あの、暮らしたいなという、やっぱだから暮らしたいんかもしれないね、本当はね。
体に合ってるのかもしれないですね。
体に合って、気候が合ってる、北海道か軽井沢みたいな気候だから、 冬は寒いんだけど、僕寒いのは得意で、で別にドイツ人よりも薄着だもんね私。
そうですよね。
最近気づいた。あれと思って私が半袖じゃんとか思って、ドイツ人なんかダウンみたいな着てないかみたいな時があって、あれぐらいの感じですよ。モンゴルとかも行ったけど、ちょっとこのねマイナス30度ぐらいになってくると話が違うので、もう痛いので入れられないんですけど、そうね。まあ食事はでもね面白くて、もうアメリカとかハワイに行くと別に肉料理とかパンとか食べてても意外といけるんですよ。あんま米食べたいとは思わない。ドイツに行くとなぜか日本食、米が美味しい、米が食べたくなるんだね。
不思議ですね。
あのね、ヨーロッパの、ね、ご飯はね、まあフランスとかイタリアとか行けば別スペインとか美味しいんだけど、やっぱ北の方の、まあ、イギリスとか美味しくないよねっていうのがあるのかもしれない。で食事に対するなんていうのかな、まあ便利さがないというか、本当に手軽さがないというか、やっぱりあの面白い、アメリカに行くとロサンゼルスとか行くでしょ、セブンイレブンあるわけですよ実は。で日本より美味しくないんだけど、サンドイッチとかさ一応売ってるわけ、
はい、
で、まあ、ちょっとしたあったかいものとかも売ってるんだけど、コンビニがないわけですよドイツに行くと。でね、そうすると買うものっていうのがスーパーで買ったりして、だから本当にそのホテルだとすごく不便なんですよ、うん、電子レンジ1個もないっていうところの世界だとちょっときついなっていう感じがすごくして、どうなんだろうなっていうふうに思ったりするので、食生活が合う合わないっていうことに関して言うとちょっときついなと思うけど、なんだろうな、自分でやっぱり動きたいのね。自分で動きたいから、まあ、オーストラリアでもいいんだよね。あの気候が良くて自分で動ける、自分で動けるイコール、まあ、外国で行けば電車に乗れますか、あ電車がなければ車運転できますかって言った時に、東南アジアで自分でフィリピンとかさ、運転タイとかそうなんだけど車多すぎて、でもなんていうかな、一回運転してみたい気持ちはあるんだけど、
怖そうですけどね。
あの意外とね、あの面白いね、信号なくてなんかみんなで渋滞して一斉に走ってるように見えるじゃん、
はい、
車はぶつからないんだ意外と。
不思議ですね。
これが早いもん勝ちの世界だったりするから、首突っ込んだ方が先みたいな、このルールは結構良くて、で例えばアメリカドイツとかもさ、そのこうなんていうの、ラウンドサークルみたいなね、交差点って十字路になってるじゃん普通、
はい、
そうすると信号があるのが普通じゃん。で信号がなければ日本の車だと左側が優先なのよ。だから左側の自分が左側だって、右側にいる車よりは自分が優先なんだけど、あと太い道だったら太い道が優先だとするじゃん。でもドイツとかで走ってると丸いラウンド見たくなってる交差点のとこが、でそうすると全部が同じ方向に回るわけよ。違う方向に回る人って絶対そこにたどり着いたら、ドイツの場合左ハンドルだから右側にこうぐるっと回ってって、で一番手前の右に出たれば右側に曲がれるわけで、もう一個先のところから出ればまっすぐ行けるわけで、次のところまで行けば左に曲がれるわけで、もこれの順番はどうやって決めますかって、やっぱ先についたもん勝ちなのよあれ。先にラウンドのところについて入ったもの勝ちなの。だから先にこう、うん、ラウンド入ってきてる車があったら待たなきゃいけないわけで、こう見た時に自分が一番だなと思った時に入っていけるから、実はあれってものすごく快適で渋滞も起きにくくなってるんですよ。
あ、そうなんです、ね、
だって信号で待たなくていいんだもん。で右折とか左折で待たなくていいんだよ。一回止まんなきゃいけないんだけど、ずっとまっすぐとかいけないんだけど、でもそれを繰り返してるうちだんだんもうコツがつかめてきて慣れてくるっていうのがあって、これね日本で作ればいいじゃんと思うんですけど、できない理由があって、広さがいるんですね。ラウンドを作るって結構な広さがいるんですよ、土地の面積が。だって交差点ってヒュッてこうこの角まで使えるじゃん。その丸だから相当なぐるんと回っていかなきゃいけないから、結構多分大きさが必要だから作らないんじゃないかなっていうふうに、分かんない、あの専門家に聞いたらそうじゃない理由があるのかもしれないけどね。だからあれをなんで取り入れなかったのかなと思うと、日本の道事情がそのほら狭い道とかあるじゃん日本って。
多いですよね、
うん、特に1台しか車通れない、そんなところに作れますかみたいな話もあったりして、急に唐突にそんな1個だけ作ってもしょうがないし、だからそういう発想になかなかならなかったのかなと思うんだけど、なんかそういうのを見てると合理的にできてるヨーロッパなんてのはすごくいいし、街路樹がすごい綺麗だよね。もうね日本とは比べるものにならないぐらい緑が豊富、こういうのは癒されるな。でアメリカは、まあ、ロサンゼルスなんかも車社会だから車ないとどうしても生きていけないんだけど、まあ、でも車があればどこでも行けるっていうのはすごく大きいなと思うので、さっきのそのなんで、完全に私の趣味の話ですからねこれ聞いててもうつまんないと思ってる人はもういいんだけど聞かなくても、あの東南アジアに行きたがらないかっていうと、やっぱ自由に動けないのよね、自分で運転できないと。
ああなるほど、小回りが効かない、
うん、というか、なんかここ行きたいなとかあれしたいなって時、自分で運転して行きたいなっていう気持ちがやっぱどうしてもあるから、レンタカー借りて、じゃあ例えばバリ島に行きました、自分で運転して最後まで全うして空港で借りて最終空港で返すっていう、もう段取りができる方が楽だし、あのそういう のがなかなかなくて、もう人に連れてってもらうとか、何かを待って公共の交通機関に乗るっていうのが、もう行ったら短いじゃないですか。ずっと生活してれば別だけど、っていうのはどうなのかなっていう気もちょっとするしっていうところとかがあるのかな、うん、でもハワイはだからそれが両方ともねできるわけ。自然もあるし、自分で運転もできるし、で食事なんかも割と美味しいし、で安いものを買おうと思えばコストコに行くとですよ、500ミリリットル、だから 500cc のお水40本で1000円ぐらいですよ。40本で6ドルぐらいかな、 6. 点何ドル、1本25円ですよ。
安いです
ね。安いと思わないこれ、水、まあ、あのペニャペニャやつだけどさ、とか安いものはいっぱい売ってたりするから、必ずしもハワイ高い高いって言うとそうでもなかったりするし、行くところによってとか、どうやって、まあ円安だとやっぱちょっとねきついかなって感じはすごくあるけど、すごく面白かったりするかな。あとは気候を考えたら地中海の気候が一番いいんだよね。それはハワイであり、要するに乾燥していて風が気持ちよくて、で冬寒くなりすぎずに夏も暑くなりすぎない。だからオーストラリアの東海岸ね、ゴールドコーストとかあの辺りが良かったり、で西海岸のロサンゼルス海岸が良かったり、あとは本場の地中海が一番いいんだけど、まあトルコで経験したけど、うん、自分で車を運転したけど一回ちょっと微妙な感じがするかなというか、やっぱり慣れちゃえば全然大丈夫だと思うんだけどねと思うと、そういう感じはすごくするかなっていうところで、今日はちょっとうだうだ話でしたけど、
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。